姿勢が変わると人生が変わる。
こんにちは、姿勢治療科の中野孝明です。この番組では体の姿勢と生きる姿勢、より豊かに人生を生きるための姿勢力についてお話しさせていただいてます。今回はイキさんと浅川先生、よろしくお願いします。
浅川です、よろしくお願いします。
こんにちは、イキミエです、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日はちょっと浅川先生が先日おじい様に会いに行ったっていう話があったんで、ちょっとそれを聞いてみたいなと思ってですね。
あ、そうですね、はい、先日、はい、年始に祖父が体調を崩して1ヶ月ぐらい入院してたんですよ、うんうん、でそれで体調が良くなってきて自宅療養できるってことだったんで会いに行ってきたんですけど、もともと心臓の方が調子が悪くて、
おじいさん何歳だっけ、
祖父92になります。
おお、そうか、92歳、はいはい、
もうかなりのいい年齢なんですけど、
はいはいはい、ご長寿ですね。
本当にそうなんですけど、結構昔から几帳面な性格で、うんうん、で祖父に会いに行った時に、うん、血圧を測ってるノートが、うんうん、毎日測ってるノートがあったんですよ。
はいはいはいはい。じゃあ手書きで書いてあって、
手書きで書いてありました、うんうんうん、1日3回測ってるんですよね。朝
起きてすぐ、
そうです、うん、起きてすぐ、うん、
お昼
夜ご飯食べる前、
あ、ご飯食べる前なんだ、
はい、
へえ、なるほど。
で3回測ってて、うんうん、でその数値をちょっとこうパラパラと見せてもらったときに、うんうん、なんかこう1月の入院する前後とか、うんうん、ちょっとその僕が行く前にちょっと体調崩した瞬間とかもあって、うんうん、その時を見返してみたら、うん、その上の数値がだいたい90から100、
上が
ですね。で下の数値が、うん、42、3から50いかないぐらいの数値だったんですよ。あ、割と細身ですね。はい。
なるほど。
でもその、調子悪い時ってそれぐらいの値になってて、
うんうん、
で、動ける時どれぐらいかって確認したら、うん、大体、上の血圧が100から110ぐらい。
あ、でも低いね。
そうですね、うん、でも下の血圧が、55から60ぐらいなんですよ。
ああ、両方並行して上がるんだね。
そうみたいですね。
なるほど。
でその値を見た時に、あ、なんかこれ年齢重ねると血圧って、うんうん、まあ血管が硬くなって動きが悪くなるってことも一つなんですけど、
うんうん、
血液の量が足りなくなって、
うんうん、
その血圧が下がっていくっていうことも高齢者になるとあるパターンなんですよね、
うんうん、
で、ちょっとこう、まあ体も見てよっていうふうには言われてたんで、
うん、
はまあ母から言われてたんですけど、
なるほど、はいはいはい、
まあ、行くついでに、
お母様方のお父さん
で、あ、そうですね、はい、
うん、はいはい、
母方の、はいはい、祖父なんで、はいはい、まあ、母から言われて、うん、そのまあ、体見ついでに、まあ、はい、会いに行ってきたのがあるんですけど、うんうんうんうん、で体チェックしたら結構股関節周り硬くなってて、
うん、
で足の冷えがあるのと足のむくみがあったんですよね、
うんうん、
でなんかおかしいなって思いながらちょっとこう動かしていったんですけど、うんうん、その足の方の血流の流れっていうのが上手に回ってなくて、
うん、
もしかしたら体の方に戻ってなかったんじゃないかなっていう風な推測を立てながら、
うんうん、
ちょっと治療を、股関節周りの治療をしていったんですよ、
うん、
そしたら2日間あったんですけど、1日目の朝に、治療をして、1日目のお昼ぐらいに血圧測ったら、
うん、
下の血圧が65とかまで回復したんですよね。で翌日もその治療したんですけど、その翌日も65ぐらいまで、
上は
110超えるぐらいの
こう番組聞いてる方は多分平均値が分かんないけど、はい、と思ってるけど、一応あれだよね、理想的には上が120、下が60で脈拍60だとすごくいいっていう状態のが血圧の標準なんですね。
そうですね。
そこからすると今だいぶおじい様が治療して近づいたっていう内容ね。
そうしたら、うん、そのなんかその治療する前とかは、うんうん、肩でこう息するような瞬間とかが多かったんですけど、うん、それがなんかこう本人からすると改善されたっていう話をしていて、でその
空回りしてるのかな。
いやそうだと思うんですよね、うん、
なるほどね。
1日目はちょっと一緒に出かけられなかったんですけど、うんうんうん、2日目に一緒に出かけられるっていうことがあったんで、あこれはなんかこうちょっとどっかで伝えなきゃなって思いながら診療中にお伝えしたりすることもあって、
はい、おじいさまは昔何の仕事してたの？
家具を作ったりとか。
職人さんなんだ。
あ、そうなんですよ、はい、
なるほど。そうかそうか。で浅川先生だってお母様は看護師さんだもんね。
そうですね、はい、
ね、だからそうか、皆さんだあれ、ね、職人さん系なんだね。
かもしれないです。
本当だ。
うん、そっか。じゃあおじいさんはじゃあ結構いい年齢まで仕事してたの。
もう本当に90、あでも85歳ぐらいまでは、うん、あの仕事と言えるかわからないですけど家具作りとかはしてましたね。
へえ、
すごいですね。
じゃあ浅川先生もそのおじいちゃん作った家具で勉強したいじゃん。
勉強はしてなかったけど食事は食べてました
、ね、食事はしてた、はい、机が、
はい、
あそうなんだ。へえ、
実家にある机はその祖父が作った、うん、
やつ、はい、すごいね、
素敵ですね。
へえ、そっかそっか。じゃあでも手元で作業してたから逆に今足の話だったけど手とか腕はしっかりしてる。
手とか腕はしっかりしてますね。
あやっぱり、
はい、
うん、
ま、ちょっとその肩周りに関しては、うん、もうあの人工関節入れちゃってるんで
肩に、
はい、
なんで脱臼したのかな、骨折したのかな。
いや消耗だと思いますね。
あそんなに。
当時振り返ると多分。
何歳ぐらいの時にしてるのおじさん、60代とか70代。
ですね、いや70代後半だったと思います。
あ、はい、そうなんだ。じゃあそこから10年ぐらいは手術してから仕事してるんだね。
そうですね。
ああ、もうじゃあ結構腕はだるかったり辛かったんだろうね。
あったと思いますね。
うん、なるほどね。へえ。腰は若干考案してる？やっぱり。
若干考案してます。
そうだよね。作業がね。はい、へえ、そうか。それでおじい様はその時手術じゃなくて、頭で治療して、ある程度戻って、はい、その後はどんな感じ？
その後も、調子いいみたいで、うん、本人からすると。で僕が伝えてきたことって、
うん
うん、その、うんうん、まあ、足の血液を戻すっていうイメージでやることなんで、
うんうん、
すごく単純なんですけど、仰向けになった状態で、
はいはい、
ソファーに足を置いて、うん、ゆっくり横になるとか、
うんうんうん、
あとは N ストラップ使って、
はいはい、
股関節周り動かすとかっていう、
邪魔しないようにね、
この2つぐらいなんですけど、
うんうんうん、
でもそれでも多少楽になってたので。
ああ、そうか。じゃあ、回しきれない足にいた血液が一旦上げることで、中心に戻ってきて、で、循環させやすくなってんのかな。
の可能性はあるのかなって思いながら、うん、もう完全に推測でしかないんですけど。
あれはやんなかったの？こう、足首の背屈と低屈をやりましょうとか、そういう感じはや
って。それは N ストラップでやってましたね。
あ、はい、そっちやってんだ、はい。ああ、そうか。じゃあ、そこが動いてくれば、足のあれだよね、ふくらはぎのポンプが使えてちょっと戻りやすいかもしれない。
そうですね、
うん、
足首を
そう上げ下げすると、
上げ下げするっていう、はい、
よくあのエコノミー症候群の体操でやりましょうとか、椅子に座ってて冷えちゃう人、むくんでる人もやりましょうってやるんですけど、この場合は おじいさんは横になって上げた状態でさらにやりましょうっていう、はい、
うん、
感じでより中心に戻すっていう。でも血圧はやっぱ大事だよね。
そうですね、
うん、
なんか高齢者のパターンなので、
うん、
ちょっとその、ね、普段お仕事されてる方とかとは若干異なるかなとは思うんですけど、うんうん、すごい血圧測るの大事だなって、こう、まめに数値残しておくの大事だなって感じましたね。
うんうんうん、
確かにそうですよね。じゃないと浅川先生分からなかったですよね。
分からなかったと思います、う
んうんうん、今年ね入ってからやっぱりその血圧が気になる患者さんがやっぱり何人か見えて、 で、お一人は、明らかに血圧が高いっていう状態で僕のところに見えて、で、ご本人も高いことは知ってるんですけど、対策をしてなかったんですよ。で、先生よく最近鼻血が出るんですけどって言って、あ、おかしいなと思って、すぐ血圧測ったら結構高くなっていて、で、これちょっと病院行った方がいいですよっていう話をしたんですけど、病院がすごい嫌いだから、自分でできることをまずしたいって言って、一旦じゃあ運動することをしないとダメだから、運動ゆっくり歩くことからしましょうっていうアドバイスして、で、やり始めて2回目とかは良かったんですけど、やっぱり倒れちゃった連絡いただいて、歩いてる途中っていうわけじゃないんですけど、倒れて結局、まあ、命は別条なかったんですけど、脳梗塞に近い状態やっぱ起こされてて、そうなんですよ。なので、やっぱり血圧が高くなった時にどれだけ早く対処するかっていうのがすごく大事だなと思って、今年それを、その方の話をが僕の目の前にやったんで、そこからですね、ちょっと血圧をまめに測るようにしたりとか、自分でも、血圧はいろんな種類の測り方があるんですけど、大きく売ってるのが市販されるのに3つあって、
はい、
手首で測るっていうすごい簡易型のものと、いわゆる腕にカフをはめて、自動で測るやつと、
はい、
で、ジムみたいにこう置くやつとあって、
うんうん、
で、それを、まあ、どれが一番やりやすいのかなと思って、3つとも今実験してたら、やっぱり、ジムみたいに置くやつの方が安定して測りやすそうなんで、それをちょっと、今定期的に測るように、治療に見えた方を測ろうかなと思って今準備してるんですけど、でも準備してるんですけどって言ってちょっと測り出すと高い人がいるんですよ。
へ
ー、今日でも2人見えたから、いろいろ問題点はあって、年齢も50歳近く、50歳以上の方と50歳前の方がいるんですけど、やっぱり高くて、で、運動もしてるんだけど、やっぱりストレスで高いことが考えられるのと、あとお一人の方はやっぱりちょっとお仕事柄、お料理作る方なんですよ。その方はやっぱり多分お酒も飲むし、お塩っていうか塩分も使うから、まあそのあたりもちょっとこれから今日から頑張りましょうって言って。ご自身でも、結構気にはしてたけど怖いから測ってなかったって言って、今日たまたまちょっと僕が今度導入するのにあたって、朝から何人か測ってたんで、ちょっとピンときて思わず測ったらやっぱり高くてですね。
血圧が高いかもしれないみたいなのは、うん、感覚的に自分で分かったりするんですか？
分かる方は、分かる方は分かるんです。例えば体調が明らかに疲れが抜けにくいとか、調子が悪い日が続くっていうのも一個あるし、寝不足だなとか、朝起きた時にこう、爽快に起きれたりすることがない、なくなってる場合は、やっぱり何らかのシグナルにはなってると思うので、
でも頭がぼーっとするとかですか？
もうあると思います、いろいろ。で、血圧ってそう、いろんな要素がある中で、やっぱり見えてないけど、簡単にこう、血管にかかる圧を測るだけで、心臓の状態と血管の状態と、まあ内臓の状態が予想できるっていう、すごい便利なツールなので、それがたった、手差し込むジムみたいなやつだと1万円ぐらいしますけど、止めて測るだけだと5000円ぐらいで測れるんで、それをなんか50歳と言わずに、今日の方なんか48でそれだったから、やっぱり40歳、僕自分で38から姿勢気をつけましょうっていうので、38歳ぐらいからは血圧を測る習慣をやっぱりちょっと設けた方がいいんじゃないかなっていうのを改めて感じてる感じですね。毎日だから僕自分で朝から3台の機械並べてどう違うか測ったりとかやってたんですけど、まあ、確かに違うんですよ。違うけど、まあまあ、こういう感じなんだなっていうのが分かってきたら、やっぱり安定して測れるのは、固定されたやつの方がやっぱり測りやすいのと、アクションが少ないので。
ああ、そうですね。うん、
それで随分よく分かるから、すごい便利な機械なので、これをもっと伝えなきゃいけないなってちょっと改めて思って、
はい。いやー、なかなか測らないですね。健康診断の時ぐらいしか測らないですね。
一応、血圧自体は、上が、さっき浅川先生のおじい様だと、はじめ90いくつっていうと、もうこれは低すぎるんですけど、120が一応標準になっていて、年齢とともに、血管にかかる圧が必要になってくると上がってきちゃうんですね。動脈硬化が進めたりすると130になったり、140になったりってするんですけど、もう140越し始めるとちょっといよいよ危険になってきて、 で160のラインまで来るともうちょっと何か薬飲んだりとかしなければいけないっていうのが、まあ、分かるようにはなってるんですけど、
うんうん、
でもやっぱり測るっていう習慣があるとすっごい体調が悪い時に測ったら高くなってたりとかっていうのが変動が出てくるんで、
はいはい、
で変動してる間は生活習慣で多分ある程度戻せる可能性があるので、まあ、一番の処方は生活習慣全部見直すっていうことなんですけど、それやんないと薬を飲むことになってくるんで、飲み出してくると今度それをやめれなくなるっていう悪循環になってくるので、
一番大事なのは食事の見直しですかね。
一番大事なのは言われているのは食事の見直しでも、その方によってやっぱり違ってて、運動してない方だと運動することも順番としてはすごく合ってますし、
血圧と運動ってどう関係してくるんですか？
血圧と運動は、血圧が上がること自体が生活習慣病なんですよ。
はい。
で、血圧って心臓から考えると、心臓から血液をぐっと全身に送り出すときにかかる血管にかかってる圧なんで、
うんうん、
あの標準的な圧以上にかかってくると高血圧になるんですよね。ってことは心臓側からすると頑張って押さなければいけない体になってるんですよ。
はいはい。
でそうなってくると通り道が悪いってことは、あらゆるものが通過しづらくなってる体になってきてるので、
うん、
で動脈も硬、例えば動脈が硬くなってきたら、どんどん脆くなっていく状態になって、そこに高いプレッシャーがかかると、なんでしょう、隙間から
破れる
状態、
はいはい、
あのよくホース、日光の当たりやすいところにホース置いといて、そこに高水力でぐっと水まくときなんかに圧かけちゃうと破れたりするじゃないですか。あの状態が起こるんですよね、
はい、はいはいはい。
そのこともあるし、あと血管に圧かかってるってことは、その圧かかった状態が腎臓とか肝臓とかあらゆる臓器に回るので、その圧によっても臓器やられちゃったりするんですよ、長い時間かけて。なのでまず、あの問題を起こしてますよっていう警告としてはすごく分かりやすいのが血圧なので、
うんうんうん、で運動すると、うん、
あの筋肉が動くことによって柔軟性が出て下がるケースももちろんありますし、で背骨も脊椎神経が通ってたりするから、動かすことでどんどん可動範囲が広がれば元に戻りやすいっていう状態も初めの頃だとすぐ出てくるんで、運動だけじゃなくても、食生活ももちろんですし、あと睡眠不足。睡眠不足があると、下の血圧が一気に上がってくるんで、なので、120、60で、脈拍60ですっていうのが毎朝確認できれば、今日は健康だなって思ってもいい数値になってるので、だから自分の感覚でよりも、数値として一応チェックして、確認できた方がより安心するので。
確かにそうですね。
その多分ね、誤差が20代の頃はそんなこと多分起こんないので、若いから。40歳以降に関しては、
はい、
あの、いつも120、60、60だったら、まあちょっとやんなくてもいいですけど、ちょっとブレ幅があって130になったり、140になったりってやってる方は、毎日ちょっと取りながらログ取っていった方が安心すると思います。お酒飲みすぎても上がるし、なんか今日塩分いっぱい取ったらその後上がったりするので。
ね、若い方は、なんか低血圧とかもあったりしますよね。それもそれで、まあ、まずいですよね。
低血圧はそうですね。またそれは 逆側ですけど、低血圧で運動してなかったりもするし、心臓をそもそも送り出してないっていうこともあるので、
活発に動かせてない、
そうですね、動かせてないよっていうシグナルですよね。さっき の、 あのおじい様の年齢で低血圧になってるのとはちょっと違うかな、若い方のは。
そもそもこう血管がこう硬くなっちゃってる状態のところに対してこう血液が流れたりするっていうのが血管に負担がかかるんで、
はい、
で血管が硬くない状態を作ってあげたいっていうのが理想なんですよね。だからこう運動とかを入れていってあげられると、うん、その筋肉とかにこう血管がこうまとわりついてたりとか、内臓とかにもまとわりついてたりするんで、血管自身もストレッチされるから運動って大事ですよね、みたいな話が出てくるんですけど、
血管も柔らかくなっていくっていう感じですか？
そうです。その運動によって、
はいはい、
あと食べ物の中で酸化しやすい油とかを取りすぎてると血管っていうか、まあ、筋肉もそうですけど、
うん、
全体がどんどん酸化していくのでコンディションが良くない血管になっていくんで、
うん、
血管もだから筋肉の一部だよね、あの解剖するとね。
アメリカに実習行った時ちょっとびっくりしましたね、うん、血管触った時はね、うん、
完全に筋肉っていう感じです。
へー、うん、すごい柔軟性がある、
ね、柔軟性あるし、あの石灰化してる人たちは本当硬いんですよ。バリバリバリって割れるんじゃないかっていうぐらいのね硬さだったよね、うん、
本当にだからさっき院長が言ってたあのホースの例えってすごい分かりやすくて、
はい、
僕からすると、
はい、もうまさしくあれだなっていう、
うん、そうなんですよね。
それがあの体の中心の太い動脈がその形になってたりするんで、だそこまで硬くなるとそれは取り戻せないですけど、でもそれにガッと圧かければ割れるっていうのはもう十分あり得るなっていう、
いやー大事ですよね。血管はもう全身に巡ってますもんね。
そうですね、
大事にしないとですね。
血圧は本当に40歳以上の方は今すぐにでも測るようにしていった方がいい習慣だなと思います。でそれをベースに生活習慣見直すっていうことがまだ始めできるので、
はい、
今やっぱりお薬飲みましょうって言ってから管理する人たちは病院でいっぱいいるんですけど、飲む前にあの健康状態高めましょうっていう人たちがいないので、そこはじゃあ自分で頑張ってくださいって言ってもそんなのできるはずがないじゃないですか、
はいはい、
でこの番組聞いてるような方がやっぱりまず自分でやり始めてこれ大事だったよって言って伝えていくしか多分現状はないと思うので、
じゃあもう血圧計を買うっていうところから。
あ、血圧計はそう多分家にあると思いますけどね、なかったら買ってくださいぜひ。あの、そんなに高いもんじゃないので、
はいはい、で毎日測るといいんですね、
う
ん、
同じ時間がいいですね。同じ時間に測ること、浅川先生 あのおじいさまみたいに3回測れればすごいですけど、だから朝が特に鍵になってくるんで、まあ、唯一だったら朝測るのが同じ時間に起きて、はい、でその場で測っていくと変化が全部わかるので、
朝の起きた瞬間がいいんですか？
起きて少し座って 1,2 分ゆっくりしてからでいいです。でも同じ時間だったら別にどのタイミングでもいいです。
はい、わかりました。
動き出しちゃうと血圧すぐ変わっちゃうんで、
あ、うん、高くなる。
あ、そうですね、上がってくることが多いし、あの変化が出やすくなってくると全部要は頭回り出すだけでも変わってきちゃうので、
お、
今日忙しい日だなと思った時にもう上がり出すんですよ。
お、
うん、なので起きてすぐの同じリズムの時にまず確認した方がいいですね。
じゃあ1日1回その朝起きたところで測る、
測って、それがまあ1週間続けて全然変わってなくて体調も良くて、あ、まあ自信あるなと思ったらその後続けるかどうかはちょっと開けてもいいかもしれないですけど、
うんうん、
でも変動幅があったりとか自分でなんか気になった方はやっぱりログつけていった方がいいと思いますね。
あ、そうですね、うん、そうですね、
それはすごく後々あの振り返ることができると思うので、
うん、はい、大事ですね、
はい、ちょっと長くなりましたけど今回は、はい、
はい、ありがとうございます。勉強になりました、
はいはい、血圧の回でしたまたじゃあ次回もイキさんとお送りしていきたいと思います。浅川先生、イキさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では姿勢や体についてのご質問、そしてご感想をお待ちしております。ご質問とともに年齢、体重、身長、性別をご記入の上、中野生態東京青山のホームページにありますお問い合わせフォームからお送りください。体を見直す時間は人生を見直す時間である。姿勢治療科の中野孝明でした。